回のテーマの罪悪感、罪悪感って何か皆さん思い当たるものありますか？罪悪感って何？じゃあちょっと罪悪感チェックをしたいと思います。資料の2枚目なんですけれども、一番上のあの黒丸なんですが、こんな時はどんな気持ちっていうのですが、丸1、一生懸命に説明しているのにお客さんが帰ってしまった、どんな気持ちかなっていうので、2番はなぜか自分だけ連絡が来なかった、来なかった来なかったやらねえっていう感じですよね。と次は3番、挨拶したのに無視された、どんな気持ちかちょっと書いてみてください。ちょっとお話ししてもらってもいいですか？なんで私のところに連絡が来なかったの？もう、なんか悪いことしたんだろうか、私ばっかり村八分なのかなってね、説明ができなかったな、私ってダメだなって思ってちょっと悲しくなっちゃうんだね。私にだけ教えてくれないのみたいな、なんで嫌いなのかな、だから無視したのかなと思ってね、なんでかな、分かんなかったのかな、でもやっぱりどうなのかなと思ってすぐちょっとまあ気にかかるっていう、はい、ありがとうございました。はい、あのそうですね、まあなんていうのかな、これはまあよくあることですよね、逆パターンっていうか、相手が例えば一生懸命に説明してる、例えばあの電気屋さんに行って一生懸命なんかあの説明してるのに、子供があの遠くでわーっと走ってて ずっこけたとか言うと、ごめんって言う暇もなくいなくなることってありますよね。みたいな、エレベーター落ちちゃうみたいな時、曲がっちゃってね、私がそこの角を曲がっちゃって、で実は子供だったんだけれども、その店員さんはまああのなんか説明悪かったかな、私のあれが悪かったかなってまあ思ったりもするわけですよね。でその度合いっていうのはすごく大きくって、まあ自分が悪かったからって直に思う人と、なんかあの人あったのかなって相手の背景を思うのでは、すごく自分の傷つき方が違ってきますよね。それとまあ同じように、まあ、なんで自分だけが連絡来なかったのかなっていうのも、だから相談してたし、もう絶対来てくれるよなと思ってたから、実際出血を取るときはもういるもんだと思って、そこにはわざわざリストにチェックするほどの人っていうか、もうそれぐらい重要だったかもしれないですよね。でも、まあ、なんでかなって言って傷つくこともできるってことですよね。まあ、挨拶されたのに無視されたっていうのも、その人急に突発性難聴になってたかもしれないわけですよね。ねえ、そういうことありますよね。本当ねえ、あったりね、無視なんかするような人じゃないんだけれども、
聞こえなかった。
聞こえなかった。あるわけなんですよね。だから、まあ、深刻に考えれば、深刻にどんどんなっていくっていうことですよね。まあでもね、そういうのもね、罪悪感がある人っていうのはやっぱり自分の中にあるっていうことですよね。だから、まあ、デーブって言われても全然気にならない人は全然気にならないし、もうガリガリみたいに言われてると、あ、気になる人は気になるし、気にならない人は気にならないってことですよね。どうしてこんなに違うかっていうのは、自分の受け取り方が違うっていう、そういう説明なんですけど、まあ、罪悪感がある人は、まあ、要するに自分が悪かったって直に思ってしまうっていう、そんなところがあるんですが、まあ、罪悪感があるとどうかっていうと、罪悪感っていうのは自分が悪いもの、悪い人間、悪いことしてるような、なんか悪いことしてるような、何も悪いことしてないのになんかこう悪いことしてるような、そんな感覚なんですよね。まあ、要するに罪人、間違ってるんじゃないか、自分が悪いって思ってしまうと自信がないわけですよ。例えば自分がこうだと思っても、でもなあ、いつも自分が悪いからこうだとは言えないんですよね。こうだと思うんだけど、で自分がどうだっていうのを言えない、みんなはどうなんだろうっていうふうなことを だから正しさはどっちかなって、何を取ったらいいんだろうって、まあ要するに自分の気持ちではなく常に人の気持ちなんですよね。あの人はどう思っているだろうとか、じゃあ自分はどうしたらいいんだろうって、自分発信ではなく常に他人目線、あの人になんて思われるかな、だじゃあなんとか言っておこうとか、自信がないっていう、そんな感じなんですよね。で、自分が悪者っていうことは、悪者っていうことは人からもう受け取れない、受け取りづらいんですよね。大好きとか言われても、俺なんかどこがって思うと、大好きって言ってんのに大好きが受け取れないんですよ。だって俺はこんなにかっこよくもないしとか、いや本当は優しくもないし、なんかいっぱい間違うし、なんとかだし、もうデブだしチビだし貧乏だしなんとかだし、足遅いし頭悪いしとか、気遣いないしとか、いっぱい自分の中に自分の罪を自分が持ってるもんですから、人が大好きって言っても、あの人は本当にそう言ってるわけじゃないって受け取れないんですよ。自分が自分のことを認めてないから、人に言われても、人が本当にそう言っても信じられない。だから彼女がこのくらい大きいあのハートのでっかい手作りチョコを3日ぐらいかけて作ったとしますよね。してホワイトチョコで大好きめっちゃ本命って言って書いて、ね、すっごい3日もかけたんですよ。なかなかそんなどこにもありえないようなチョコ作ってきて、大好きですって開けても、そのチョコを見て冗談だろうって思うんですよ。本命とは絶対に受け取れないわけですよ。からかってんじゃないかって言って、わちゃくってんのかなって思っちゃうんですよ。でも本命なんですよ。でも自分が受け取れないんですよ。素直になれないっていうのは、自分の中に自分は大したことないとか、自分のことを自分が認めてない、相手は認めてるのに。だから何か起きると、まあ自分が何か悪かったのかなって思っちゃう。どうしたら正しいかっていうことを考える。なんか自分の好きなこと、したいことを選んだら誰かに迷惑かけてしまうんじゃないかなとか、自分の好きなことしたら失敗しちゃうんじゃないかなとか、そういう気持ち、そんな罪悪感をちょっと拭い去るようなワークをこれからちょっとしたいと思います。ちょっとお顔のほぐしをします。今私って罪悪感まみれなのかなと思って、顔が緊張しますよね。ちょっとねドキッとしましたよね。なのでちょっとほぐしてもらって、ウイスキーって言ってもらいたいんですせーので、すっごいテンション低いですよね。今ここで大声出したら南さん怒るんじゃないかとか、ここで大声出したら嫌われるんじゃないか、びっくりするんじゃないかって思うので、ちょっといきなりのことはできないんですよ。ちょっと様子伺うんですよ。みんなちょっとどういう感じなのかなと思って、いやそこをちょっと自分の中で、あ、みんなのこと遠慮しちゃうんだなっていうものをちょっと感じながら、それでは皆さん笑顔を作るためにウィスキーって言ってみましょう。せーので、どんなですか、笑顔出てますか。ちょっと慣れないですよね、ぎこちないですよね。じゃあもう一回いきますね。ちょっとその自分の中にあるわだかまりを取るためにいきます。せーの、どんなでした。ペアを組んでいただきたいと思います。私が目の前でウィスキーだったので、目の前の方を前に、それでは行きます、せーの、ウィスキー。どうでした。目が見れない方いらっしゃいますか、相手の。じゃあちょっと頑張って目を見てみましょう。丈夫、大丈夫、挨拶してみましょう。こんにちは、今日はありがとうございます。目が見れてますか。見えてみます。よかったですよ。よかった。行っちゃいきます。ウイスキーですよ。せーの、ウイスキー。大丈夫ですか。すぐ目離さないでくださいね。大丈夫ですね。じゃあ行きます。じゃあウィを ちょっと抜かします。じゃあウィーを抜かしてみます。の
好き。
そうです。もう一回いきます。せーの。たった2文字なんですけどね。汗かきますね。じゃあ次大をつけてみますね。せーの。 OK です。ありがとうございます。じゃあちょっとあの前を向いてください。あのどんなに嫌な人でもその人自体は嫌なわけではないっていうことなんですね。まあ、無理難題を言ってくる。無理難題っていうのはその無理難題を言わなければならない理由があるんですよね。例えば相手も罪悪感を持っている、悪いっていうことを隠してるんです。本人自身は気づいてないんです。すごい無意識なので。でも人を攻撃してる人は自分のことを自分ですごく攻撃してる人なんですね。あの二丁拳銃のところでやってますけれども、人を攻撃した分自分が攻撃されている。じゃあ嫌だったら、自分が嫌だったら嫌だって断ればいい。それはできない。でもその人を嫌いになるわけじゃないですよね。その人は大好きなんですよ。大好き。その人は大好きっていうことは、自分に罪はないんですよ。それはできない。でもあなたが好きっていう。毎回毎回朝が来るっていうんですけれども、その嫌だなと思うことがあっても、次の日になったらまた朝が来る。またその人のこと好きになればいいって。そのされてることはすごいムカつくんですよ。嫌なんですよ。でもできないことはできない。でも嫌いにならない。っていう、その深く考えないっていう、それはなんか自分の中でぶつかるもの、反応し合うものがあるんだなって。でも嫌いにならない。でも大好き。好き、ウイスキーのウイを抜ければいいだけなんですよ。で大をつければいいんですよっていう、まあ、ちょっとお笑いに変える。深刻になればなるほど死をも招くって、深刻さは死をも招くって、深刻にならない、大好き、そんな感覚ちょっと持ち帰ってもらいたいことです。ありがとうございます。はい、受け取り上手になるっていう感じですね。何か少しのことでも喜べるっていうのはとっても受け取り上手です。いいものかとか、得なものかとか、いろいろなことを考えちゃうんですよね。自分にはいるものか嫌いだなとか、その好意を受け取るっていう、本当喜び上手になる。だからこんなでっかいチョコに大好きって書いてあった時も喜び上手になる。ありがとう。あ、それは嫌だ、できない、でも大好き。でその好意を受け取るっていうのは、すごく罪悪感っていうものに飲み込まれない。自分がすぐ自分に矢印が向くと、すぐ自分を傷つけちゃうんですけど、そうしないって決める。私は幸せになるって決める。そんな感じ。第13回心講座、テーマは罪悪感。心理法則ストーリーの題名は重たい荷物です。今回の主人公の A 子さんは40歳、二人の男の子のお母さんです。上の子は中学2年生、下の子は小学3年生。お兄ちゃんは成績が優秀で、常に学校では一番。けれども家ではほとんど会話がなく、部屋にこもっている。中学に入ってからは笑った顔を一度も見ていないと思います。何か食べたいものあるって聞いても知らん顔。おいしいと尋ねても返事がない。この子は一体温かい血が流れているのかしらと怖くなるんです。小学校3年生の次男は多動で 落ち着きがなく、ちょくちょく担任の先生から連絡が来るんです。今日は学校でこんなことがありました、なんとかなりませんか、もしかしたらお子さんは発達障害ではないでしょうか。そんな電話が来るたびに、こんな子供を産んでしまった自分を責めるのです。長男は食事のあとすぐに部屋に入ってしまうので、いつまでも食べている次男と二人、あっちを向いたりこっちを向いたり、しまいにはお味噌汁をこぼしたり、頭をかすめていくのは発達障害ではないですか、という先生の言葉。やっぱりそうなのかもしれないと悲しくなり、そんな次男を責め、自分を責める。私が看護婦を辞めて子供たちの面倒をゆったりとした気持ちで見てあげれたら、子供たちが正常になるのかしら。ロボットのように感情のないお兄ちゃんと、動物のように落ち着きがない次男、涙が頬を伝っていく。単身赴任先から生活費だけを送ってくる主人は全く当てにならない。不倫相手がいるのが手に取るようにわかる。私が看護婦を辞めたら、一体この子たちの将来は誰が面倒を見るの？と。泣きたいのか、叫びたいのか。いわれのない感情で気が狂いそうになる。でも職場ではもっとつらいお母さんたちにたくさん出会う。そんな時、何か力になりたいと思う。がんセンターの小児病棟で働いているせいもあり、元気をなくしているお母さんの気持ちが少しでも軽くなるように話を聞いてあげたいと。カウンセリングを学びたい。聞き方教室にも行ってみたい。家でも病院でも、旦那さんの役割まで含めると、英子さんの体はいくつあっても足りません。でも、それでもなお英子さんは、悲しんでいる人、苦しんでいる人が気になって仕方ないのです。そして、無力な自分を感じてしまう。相手の言葉にならない感情が手に取るようにわかるから、苦しくって仕方がない。そんな時、カウンセラー養成講座の文字が目に留まったのです。内なるものと外なるものは同じだ、と師匠の長谷川康三が言いました。なぜそんなに辛い人が気になり、その人の気持ちが痛いほどわかるのか。本当に苦しくって悲しくって、誰かに助けを求めているのは誰なのでしょうか。英子さんは心理学を学んで、人の心に寄り添える看護婦になりたいと言って幸せ堂のワークに来られました。私は英子さんに尋ねました。英子さんはなぜ看護婦さんになりたいと思ったのですか。誰かの役に立ちたかったのです。今英子さんは誰かの役に立っていないと思っているのですか。英子さんは 今の病院に勤めて何年になりますか？次男が2歳になった時に預けて働いたので7年になります。それは大変でしたでしょう？確かに大変な時期もありました。でも無理に勤めたことで子供たちには寂しい思いをさせてしまいました。後悔しています。できることなら子育てをやり直したいです。本当に、と。うつむく英子さん。英子さんはお母さんとして自分ができていないって思っているのですか？はい。もっともっと頑張らなくちゃいけないって思うのですね。ポクンとうなずく英子さん。十分頑張っているはずなのに、自分を責めている英子さんに私は、それで看護師さんになったのですね、と問いかけました。英子さんはなぜ？という不思議な顔をして私を見ました。それは罪悪感ですよ。罪悪感って何ですか？と英子さんが言いました。自分が誰の役にも立っていないような気持ち。毒で迷惑で邪魔者。自分が存在することで誰かに負担をかけているような。大切な人を辛い思いにさせてしまったとか、自分のせいで何か狂ってしまったとか、という罪の意識。もっとあの時こうしていればよかったと。こんな気持ちにもしかしたらならなかったのに、と。自分を責める気持ちです。だから罪滅ぼしをしなければならないのです。人の役に立てている自分になりたい。そんな仕事がしたい。もっと重い荷物を背負わなきゃ、もっと高いハードルを飛ばなきゃって、自分が罪人だと思っているので、無意識に自分に罰を与える感じです。例えば一番助けてほしいときに一人で頑張らなければならない系、一人ぼっちの系です。私はこんなに重い荷物を持ったら許してもらえますか？こんなに高いハードルを超えたら許してもらえますか？病気になることさえあります。重い荷物を自ら引き受け、誰かに認めてもらおうとするのです。そしてまだまだまだまだとレベルを上げるので、私はよくやってるなぁと自分を慰めたりもするのですが、反対に人を羨ましく思うのです。どうして私ばっかりがこんなに苦しい思いをするのだろうと原因を探すのです。そしてこうなってしまったのはと、自分を幸せにしてくれるはずだった人を恨むのです。何か思い当たりますか？罪悪感を持って自分を責める人は、私が至らなかったから、私がダメだから、私がもっとしっかりしなきゃと、 罪悪感から反対に人を攻撃するパターンもありますが、どちらも根本では自分を責めています。A 子さん、想像してみてください。30代の若いお母さんが病気の子供を世話をしながら家事もし仕事もし旦那さんの分まで働いて疲れ切っているとしたら、A子さんはその人に何と声をかけますか？まだ足りないからもっと頑張って、もっとちゃんとしなきゃダメじゃないと言いますか？エコさんはいいえと首を振り、もうそんなに頑張らなくてもいいよと言うと思いますと言いました。そうですよね。じゃあその言葉、A 子さんご自身にもかけてあげませんか？少し考えていた A 子さんですが、席を切ったように話し始めました。旦那は子供が病気した時も、私が仕事で身動きを取れない時も、ずっと愛人のところにいました。誰一人私を助けてくれる人はいませんでした。A子さんのご実家は近くですが、でも助けてとは言えなかったのですね。誰かを心配したり、何かに気を使ったり、与えることができても受け取ることができない。受け取ることは与えることの何倍も難しいと教えてくれた師匠の声がしました。A子さんは本当の愛を受け取れていない気がしました。誰にも甘えられなくって、一人で抱えきれないほどの悲しみを背負っているように見えました。なので私は直感で A子さんに尋ねました。 A子さん、よかったらお母さんのこと教えてもらえますか？と。 A子さんは重い口を開き、もしかしたら私が母に手伝ってもらいたくなかったのだと思います。母は昭和15年生まれ、三人兄弟の長女です。母の上に一人と下に一人、戦時中だったこともあり、病気か何かで死んでしまったらしいです。戦争体験者のおじいちゃんは本当に厳しい人で、母は学校にも行けず、仕事にこもり家事手伝いの毎日だったらしいです。だから私が子供のことで母に頼ろうなんて考えもしませんでした。少し怒ってるような感覚で、A子さんの話を聞きながら私はあえて言いました。でも近くに大先輩のお母さんがいらっしゃったのだから、ほんの少しぐらい頼ってもよかったのではないですか？黙っていた A 子さんはしばらくの沈黙の後で話し始めました。なんとなく母を頼れなかった理由の中に、裏切ったという気持ちがあります。お母さんを裏切ったという気持ちですか？はい、実は私、高校を卒業してから 両親の猛反対を振り切って東京に出たのです。理由はとにかく実家から出たかったからです。でも母は私を引き戻すために無理やりある人と結婚させようとしたのです。なので反抗するように今の主人と一緒になったのです。だからお母さんにも頼れなかった。そうですか。そうだと思います。でも旦那さんに頼ればよかったのに。旦那が家にいるときはいつも疲れた顔をしていましたから、と黙り込んだ英子さん。頼れる雰囲気ではなかったのですね。罪悪感という感情はどこに行ってもついて回る感情です。娘として役に立っていない、母として十分じゃない、職場でも家庭でも夫婦の中においても、何か誰かに責められているような感覚があり、償わなくてはならないのです。それが保証行為です。ではその罪悪感という感情はどこから来るのでしょうか。実はそれは英子さんが出来損ないだからではないのです。それは英子さんだけの感情ではなく、お母さんやお父さん、おばあちゃんやおじいちゃんの感情であり、そして旦那さんや子供たちの感情でもあるのです。そう、罪悪感は連鎖しているのです。戦後の混乱期とはいえ、二人もかけがえのない子供を失った罪の意識は、おじいちゃんやおばあちゃんの感情です。英子さんは思いついたように話し始めました。実は母は5歳の時、怖い顔したおばあちゃんが痛いほどに母の手を握り、暑い夏炎天下の中で田んぼのあぜ道を何キロも足をもつれさせながら歩いて医者に行ったそうです。お医者さんにつき、おばあちゃんが背中の子供を下ろした時、弟はすでにぐったりとして死んでいたそうです。長男を産むことが義務のような時代でしたからね。おばあちゃんは自分の子供を殺した罪悪感を背負って、自分にも厳しかった、そしてお母さんにも厳しかったのでしょうね。お母さんはきっと弟が死んだのは自分のせいだと思っていたのかもしれません。私が代わりに死んでいたらよかったとか、自分を責めていたのでしょうね。だから長女という理由で学校にも行かず、下の子たちの分まで仕事をし、子守をしていたのかもしれません。私は英子さんに尋ねました。では一体それは誰が悪いのですか。英子さんは答えます。誰も悪くないです、と。そうですよね、誰も悪くないのにみんなが自分をジャッジして苦しめているのです。もうその罪悪感の連鎖を止めても良いのではないですか。英子さんはそれをしにここに来られたのではないですか。英子さんはコクンとうなずきました。私は英子さんのうなずきを確認すると、少しハードなワークを 2つしてもらいました。自分自身を抱きしめるワークと、お母さんに認めてもらうワークです。まず会場内で A 子さんの分身役とお母さん役を選んでもらいました。自分を責め、誰にも助けてと言えず、一人で擦り切れるまで頑張っている A 子さんとお母さんです。その子をお母さんに返しに行きましょう。それはお母さんが持ち合わせた感情でもあるからです。そしてこれからは幸せを受け取ると選択するのです。はいと答える A 子さんは、その子と手をつなぎお母さんの元に行き、行ってもらいました。苦しい時は甘えていいですかと、なかなか口から言葉が出なかった A 子さんでしたが、甘えていいですかと言ってくれ、三人はハグしました。40年間我慢してきた感情をやっと少し解放できた A 子さんは、たくさん泣いた後で爽やかな笑顔がこぼれていました。想像できないことはなかなか現実化しません。カウンセリングや講座だけでは5年や6年かかってしまう。どんなに習慣や考え方を変えても、感情が変わったらまるでオセロの色が黒から白にパタパタパタと変わるように変わる。いいことが悪くなったり、悪いことが良くなったり、考え方は感じ方の反応だからと。だから幸せを選び体感していくことは人生の近道なんだと師匠は言いました。今度は旦那さんとのワークをしましょうねと、私は笑顔の A 子さんを見送りました。おしまい。お話は以上で終わります。ちょっと資料を見ていただけますか。本来の生まれたばっかりの時はこんなに綺麗なハートなんですけど、ギザギザで価値のない自分、母として不十分だ、子供が悪いのは自分のせい、夫は自分よりも愛人の方が大切、自分には魅力がないから、仕事の方が大切、それは自分のせい、患者さんの話を十分に聞いてあげれない、それは自分のせい、娘としてやってはならないことをしてしまった、もしくはやらなければいけなかったことをやらなかったっていう、そんな感覚、それも自分のせい、内なるものと外なるものは同じ、そんな同じような人のことがとっ ても気になります。でそのギザギザの穴が開いてる部分に穴埋め作業、この下にある役立つ人、自分は誰の役にも立ってないって思う自分の心に穴が開いてるから役立つ人にならなければならないっていう、このパズルピースを中に埋めなければならないんです。自分が何がしたいっていうよりも、今何をしたらみんなが喜ぶのかな、何をしたら正しいのかなっていう自分軸ではなく、誰かの求めているものっていうものをはめる。私はいい人ですよっていうものを埋めなければならないので、例えば不本意なことを言われたとしても怒れない、何か違うこと言ってるなと思っても、違うなと思っても流されちゃうとか、例えば褒められても受け取れない、だってそんな高価なものをいただいたら迷惑になるとか、こんな役立たずな私に申し訳がないとか、甘えちゃいけない、だって誰かの負担になる、そんなことをしてもらえるような価値のない私だからっていう穴埋め作業、それが保証行為、穴埋めしないといけないんですね。資格を取るっていうのも例えばそんなことで、自分には魅力がない、価値がないっていう穴を埋めるために、あんな資格を取ったら自分はあの人から認めてもらえれば、ここまでこんな成績を取ったら、こんなものを持っていたら、こんなにたくさんあの人が好きなものを集めたら、そんな感じですね。自分が好きな乗りたい車を乗るんじゃなくて、あの子が喜ぶ車を無理してローンを払って買うみたいな、そんな感じですね。自分自身に価値がないから、価値のない自分を埋め合わせるために価値のある車を買ってきて、その車に乗って迎えに行かないと彼女は振り向いてくれないんじゃないかと思う。そうじゃないんです。本来そんな車がなくたって、何がなくたって自分に価値があるっていうものを持っている人に女性は惹かれるんです。またその逆にもあります。こんな資格を待ってないとあの会社は喜んでもらえないんじゃないか、こんなことができる自分じゃないとダメなんじゃないかって思ってしまう。子供にもそうです。100点を取らないとお母さんは喜んでもらえないんじゃないかとかじゃないんです。やってくれること、お母さんはしてくれること、お母さんはあなたが生きていること、ただそれだけで嬉しい、ただその存在が嬉しい。でもギザギザで価値のない自分だと思い込んでるから、毒で迷惑で役立たず、私が誰かを不幸にしてるんじゃないか、雨が降ったのももしかしたら私のせいかも、私が行くといつも雨が降るから、私雨女なんだ、だから大事な時は私が行かない方がみんなが喜ぶかな、とかそんなこと考えてると、郵便ポストが赤いのは私のせいかもしれないって思っちゃうんですね。いいえ、郵便ポストが赤いのは旧郵政省のせいですから、あなたの罪ではございません。それは勘違いなんです。それは思い込みです。それはついついそう思っちゃう罠です。それはコピーした感情です。でもどうしたらいいの？それはあなたの罪じゃありません。幸せを選択すると決める、 直感を磨く。受け取り下手にチャンスは逃しやすいです。子供のように喜ぶ。小さなことでも喜ぶ。飴一つもらった時、わーいって喜ぶ。小さなことに喜びを見つける。直感を磨く。私これ欲しい。いいじゃないですか。やりましょうって言った時、大声出して楽しめればいいんじゃないですか。大声出してって誰も怒りませんよ。この場では大丈夫ですって言っても、なかなかみんなの顔色見ちゃう。まあそれを今気づくっていう場面なので全然 OK です。想像できないことは現実になりにくい。だから体感するワークっていうものを私は師匠に教えてもらいました。で、なんとなく目に見えないことでも、なんとなくそんな気持ちがあるんだな、で OK なんです。でも全く想像できないことは現実には起こらない、起こり得ない。なので想像できるっていう、体感する、それはとっても大事なことですね。体感していく。だから出会いが必要なんですね。あ、そういう考えもあるのかっていうのは、自分に全くないもの、新しいスパイス。なんとなく悪かったなと記憶に残っていることとかありますか？それはどんなことですか？それは防げることでしたか？ミスですか？防ぐことができなかったことを悔やんでいることはありますか？それはあなたのせいですか？でもそのあなたのせいじゃないことっていうことはいっぱいあるような気がしますよね。他人との約束っていうのと自分との約束っていうのがあって、美容師さんになりたいって言って美容師さんにはなってなかった。あの人と結婚したい、あの人とは結婚しなかった。こんな家庭を持ちたい、そんな家庭は持てなかったっていう、そんな感じですか。叶わなかったかもしれないけれども、その日のためにそこまでしてくれたんだって思える友達って好きですよね、そういう人って。でもあなたと約束したのにいつもすっぽかしちゃう人いたとしますよね。ね、お願い今日行こうねって言ってたのに、分かった分かった行く行くって言ってたのに、絶対その日になると、あー仕事でダメになった、とかあー何になって何とかでダメになった、やっぱりその話やめようとか、こっちがいいんじゃないとか言っていう友達好きですか？そういう友達好きですか？いつも約束破っちゃう友達嫌いですよね。案外好きとかいうマニアの人もいますけれども、案外嫌いですよね、そういう人ね。で、そういう人としては見れるんですけど、なぜか自分にそれをしている、こうなりたかったのにと思ってたのに、いやいや自分はまあいいやって自分のこと諦めちゃうっていうことは、自分のこと嫌いですよね。そんな自分っていつも自分後回しなんだもん。だって自分自身が自分のことはやりたいことも我慢して、行きたいとこも行かないで、やりたいことがあるのにいつも人がやりたいことってなんだろうと思って、自分がこれ欲しいのにいつもこれが欲しい人にあげちゃうみたいな、いつも自分の約束を自分が破ってんでしょ。ってことは自分が好きになれないですよね。やっぱり自分の求めているものを自分が守ってあげるっていうことは、自分自身がやっぱり好きになっていられる。なんかこういつも人のことばっかり気にして、人がどうしたらいいかなっていうよりも、自分はどうしたいのかなってちょっとだけ自分ちゃんに聞いてあげる。自分ちゃんどうしたいの、苦しいの、いいよいいよ休んでもいいよって 自分ちゃんにも相手ちゃんにもしてあげるけど、同じように自分ちゃんにもしてあげる。でも自分ちゃんにしてあげられる人は相手ちゃんにもしてあげられる人なので、自分が苦しかった時休ませてもらったから休んだ人のことは大丈夫だよって、そういう時あるよって、無理に自分が頑張っちゃうとちょっとのことで人が許せなくなるっていうのは、まあ二丁拳銃っていう、また話戻りますが、そんな感じです。実はあなたのせいではない。その時はその時一番最善の選択をしていた。それが今思うと、あの時ああだったなーって今は思うけれども、その時はその時の自分のその力量のその感覚のその環境のその中のその立場の中で自分が一番の選択であったはずなんですよね。それは親にも言えること、自分を育てた親もその時はその時の親の一番最善の選択だった。それが良かったことなのか悪かったことなのか、やり方が悪かったとか、いろいろな状況があったかもしれないけれども、その時それで一番の選択をみんながしている、親もしているし自分もしているし相手もしているし、みんながその時の選択の一番をしている、その中でその人の中でっていうことですよね。なので今自分が何をして何を選択していくかっていうのも今自分の中で決められることなので、今自分の中で最善の最良の選択をしていけばいいわけなんですよね。なのでそうね、直感を磨く、小さなことでも喜ぶ、子供のように喜ぶ、最初は無理してでも喜ぶ、なんでも喜ぶ、とりあえず喜ぶ。でも無理なことは断る、できないことはできない、やれないこともやれない。今を生きている私自身の生き方が未来に残されていくっていうことですよね。そうね、自分が自分のことを好きになれないと、自分が生まれてきてよかったとは本当には思えない。自分が生まれてきたせいで誰かに迷惑かけている、自分が存在することで何か目負担をかけてしまっている、あんなこと言わなければよかったかな、こんなことしなければよかったかなって、自分が自分のことを好きになれないと、この世に生まれてきた意味すらわからなくなってしまうんですね。何のために生きてるんだろう私って、何のためにこれから生きていくんだろう、私の生きる意味は何なんだろうっていう、そういう人が40代ぐらいになるとすごく増えてきます。死にたいっていうことなんですけれども、生まれてきてよかったかと思えないっていうことは、自分の生きる意味の価値がない、そう、自分が生きていても誰も喜ばない、自分が何かしても誰の役にも立たないって思えた時に、生きている意味がなくなってくるわけなんですけれども、でもその罪悪感、誰かの役に立ってないんじゃないかとか、悪いんじゃないか、自分は毒じゃないかっていう、それが誤解であり勘違いであり、それは自分の中で起きていることだって思えることができたら、生きている意味に変わるんです。自分が生きていることで誰かに勇気を与えることができる、自分が生きていることで誰かに伝えることができる、自分が自分の体、自分を使って何かを人に与えることができるっていうのが、ここにこの世に生まれてきたことの価値 であり、自分の生まれた使命であり、ミッションである。世界にどこを探しても自分と全く同じコピー人間はいないんです。癖があって、何があって、悪があって、で何もかもが自分に与えられた使命なんですね。で、例えば離婚したとか、親に捨てられたとか、だから自分には価値がないのかっていうと、そうではないんです。親に捨てられたかもしれないけれども、そこで味わった自分の気持ちを人に分け与えることはできるんです。それが価値なんです。車椅子生活になった、どこにも移動ができない、じゃあ自分は世間一般の皆様からの迷惑、生きている価値がないかっていうと、そうじゃないんです。長谷川康夫、私の師匠は車椅子でしたし、手もあんま動かなかったし、でもこれだけみんなに惜しまれて最後亡くなったんですけれども、価値のない人間はいないんです。全くもって、何が自分に不満で足りなくって、自分の中では負になるもの、価値のないもの、取って捨ててしまいたいようなもの、ゴミ箱があるんだったらそこにみんな自分の嫌な部分を捨ててしまいたいようなことが全部価値なんです。実はそれが、それを使って人様に伝えることができるんです。このこんな自分を使ってっていうことは、問題の裏に才能なんです。それが自分の生きてきた意味、伝えることということなので、その取って捨てたいような自分、汚点ではなく、誰かのなんでしょう、ヒントになれば価値になるっていうことなんですよね。なので好きになる、自分の失敗を大事にする、自分の捨ててしまいたいこと、嫌なこと、それっていうのは隠すことではなく大事にすることなんですよっていう、そのことを踏まえて、この世に生まれてきてよかったと思いますかって、本当に心からよかったって思える、そういうことを伝えていきたいなって思ってちょっと書きました。出会った人たち、お母さんだったりお父さんだったり、その人たちに愛されているっていう、その人たちにすら愛されていないって思える感覚、親にすら愛されていない自分っていうのは、じゃあ誰が愛してくれるんだろうっていう、想像ができないですよね。親に愛されていない子供が、親にすら愛されない子供が、自分が誰に愛されるんだろうって、神様が信じられないとか、誰かが信じ、友達が信じられないとか、恋人が信じられないとか、なんとか信じられないっていう、その根っこっていうのは、何々ですら愛してくれなかったっていう、何かそんな寂しいものがあるっていう、それは本当に小さな小さなきっかけなんですけれども、なんかこうあるのかもしれない、見放されてしまったとか、それはそうですね、何かこう親がしたとかじゃないんですよね。特になんかそういうので例を挙げると、自分が生まれた時に母親が産んだことで亡くなってしまったっていうね、そういう親ですら自分を見捨てていってしまった、誰々ですらっていう、一番ね、この部分っていうのはやっぱりお母さんだったり、そういったものっていうのはすごく大きく関わってるような気がします、まあ今日は罪悪感だったんですけれども、最終的にはその自分っていうものの、自分っていうものが生きている使命っていうか、ミッションっていうか、気づいた時に自分がやること、自分がなんか、例えば自分がなんか発言したとしても、自分の意見なんて通らないし何の役にも立たないと思っていたら自分の生きる意味がないんですけれども、自分が一声カーと鳴けばみんながそれで影響されているんだよっていうことに気がついてほしいんです。例えば あの天皇陛下があの戦争はやめますって言っただけでもう全員が戦争をやめるっていうことですごい一言の価値がすごい大きいですよね。でもこんな自分なんて何を言ったって誰の気持ちにも突き刺さらないって勘違いしてしまうんですよね。でもそうじゃないんです。本当に一言一言がこんな私の一言一言が皆さんに突き刺さるように一言一言親の一言一言が子供に影響を与えてるんです。自分のたった一言っていうこれ一言じゃないです。これため息なの。人ため息がすごい人に影響を与えてるんだよっていうことです。そういうふうに自分の使命っていうか自分のこの体から出てくるこの表情から言葉から身振りから素振りから手振りからってよくわかんないんですけど、そういうもの全てを使って誰かに伝えてるんです。なもんで自分が生きてる意味がないわけがないんです。全てが。だから、ザルとかっていうのをみんな振りまいて生きているんです。なのか、この世は楽しいと思って、こんな自分でもこんなに嬉しいっていうものを伝えながら、体で伝えながら、自分の全身で伝えながら子供に伝えていくのか、親に伝えていくのか、出会った人に伝えていくのかっていう、それ 100% 自分自身を生きるっていう、そういうふうなもの、ビジョン。っていうものを今度はお伝えしたいと思います。それで一応私の計画は終わり、 1年間みたいな、まあ一トータルみたいなのが終わりなので、まあ、次回そんなことを語りたいと思います。以上。